んと戦う患者の皆さんとそのご家族に生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。お話を伺うのは国立がん研究センター東病院がん相談支援センターの坂本鳩栄さんです。坂本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。坂本鳩栄です。
ご案内は私、小賀良子です。さて、今回のテーマはリスナーからのご相談です。三重県にお住まいのご家族ががん治療中という50代の女性からです。今回、障害年金の審査を落ちました。がんも小腸がん腹膜播種で、肝臓と大腸に転移していて、20代から血圧高めで糖尿病も持っています。申請書を11月に提出した後、3回目の手術をしました。で、今の病院の先生は軽作業などはできるのところに丸をされてしまいましたが、下痢が原因の痔になり、膿が溜まる状態となって、糖尿病からの歯槽膿漏で蓄膿になりと、大変なことも書きました。今はまともに座って生活するより寝転んでいる方が楽らしく、一日のほとんどをこの生活で過ごしています。障害者年金の再審査をするにあたっての良いアドバイスをお願いします、ということです。坂本さん、障害年金についてはこれまで何度かね、番組でも取り上げてきましたが、改めてちょっとどんな制度なのかを教えていただいて、そして落ちるということもあるんだということを私も知ったので、この辺ちょっと教えていただけますか。
はい。障害年金っていうのは、病気だとか怪我が原因で生活そのものだったりだとか、仕事をすることに支障が出た場合に、その生活を保障するためにこう支給される年金なんですね。
はい。
財源となるのは、もともと皆さん20歳になったら国民年金とか、あるいはお仕事に属すると厚生年金という形で、はい、納めている年金が財源となって支給されるものなんですけれども、うん、実際今小賀さんからあったこう審査に落ちるってことあるんですかっていうお話に関してはやはりあります。特にがんの場合、こういわゆる外部障害って言っていろいろな機能が大きく体の機能そのものが変わったということよりも、例えばこう下痢とか嘔吐とか体重減少とか、治療に伴ういわゆる全身執着と言われるような内部障害と言われるようなものの申請に関しては、他の外部障害と比べると審査に通らなかったっていう割合がちょっと多くてですね、確か内部障害は4人に1人は審査が通らなかったっていうようなことがあるようです。
そうなんですね。こんなに辛い思いをしているのにっていうところでも落ちちゃうんですね。
落ちる理由自体は、いくつかあるんですね。その一つに障害の程度がこう、軽いというか、障害年金に該当しないっていうような場合があったり、あともう一点は初診日って言って、障害年金の申請の大条件として初診日、そのご病気の初診日が証明されることが前提になるんですけども、それが十分に証明できなかったっていう場合に通らないっていうことがあるんです。で、もう一点付随してと言えばいいのかな、この障害年金申請する時のポイントがですね、先生の診断書だけではなくって、ご本人さんが書く申立書、就労状況申立書っていうものがあるんですけども、そこにご自身の日常生活の支障の度合いだとか、あとはそのがんの診断を受けてから今に至るまでの経緯っていうものを書くんですが、その申立書の内容と先生のお見立てっていうもののこう整合性が取れてないと、やはりちょっとこう症状を本人はこう言ってるけども、先生の診断書には記載がないので症状として認められないっていうようなことも、よく耳にする話です。
そうなんですね。いや、そうなると、この今回お悩みをご相談いただいている50代の女性の、ご家族ががん治療中ということですけれども、どうすればいいのか、具体的な解決法ってどうすればいいですか。
そうですね、実際に細々としたことがこのご質問だけでは見えないことがあるので、絶対こうですよとはなかなか言えない部分があるんですが、今分かっている情報から言えることとしては、この質問された方もおっしゃってるんですけども、再審査をするにあたっての良いアドバイスと書いてありますが、その申請をした時に、これはちょっともう一回なんとかならないかチャレンジしようと思った時に、2つの方法があって、1つはまさにご質問者さんもおっしゃってる再審査請求っていうことが一つで、もう一つは状況によってですが再度新たに申請をし直すっていうことが あるんですね。で、まあ、この質問者さんに関してはちょっとこの文面から分かる範囲で言うと、再審性が一つの方法じゃないかなと思っています。
あ、再審査ではなく再度申請し直すっていうことですね。
そうですね。要は再度申請をする時のポイントとして、先生の診断書自体が現状に即した診断で書き直せることができるかどうかっていうことが一つと、もう一点は前に出した診断書と今回再申請出す時の診断書の内容が変わることについて合理的な説明がつくかどうかっていうことがポイントになるんですね。
はい、
要はこの方って申請をした後に3回目の手術をされてるっていうことで、
そうですね、
当然3回目の手術をしたということは体の状況が変わったはずなんですね。おそらくその手術の後に下痢が原因の腎になって脳が溜まるような状態になったということもあるので、そういう意味ではこう障害の状態が重くなった理由っていうところ、まあ、手術をしたのでっていうことなども説明が書けると思うので、まあ、再申請っていう形で出すのが一つの方法かなと思います。
その今までのその先生のお見立てとかをもとにもう一度請求し直すっていうんではなくって、本当にもう新しい症状、新しいものとして出し直してっていうところなんですね。
ただ誤解を招くといけないのでちょっと補足をすると、1回目に出した審査書類と再申請で出した書類ってちゃんと見比べながら審査はされるので、
そうなんですね、
はい、それもあってやっぱり変わってるんだ、状況が変わってるんだってことを合理的にちゃんと示せることが必要です。で、強いて言えばですね、やっぱりこのあたり先生の診断書に書いていただく内容とご自身が今すごく日常生活で辛いって思ってることと、やっぱり整合性を保つのもすごく重要なので、先生とのコミュニケーションすごい大事になるんですよね。
そうですね。
で、それが一つと、そうですね、まあ、例えばうちの病院なんかでも時々あるんですけども、そうは言っても先生方たくさんいろんな書類を書かなきゃいけない中で、障害年金の診断書って結構複雑で、どこをポイントに書けばいいのかなっていうのをすごく悩まれる先生も多いんです。
そうなんですね。
で、そのあたりをご本人の申し立てと診断書の内容の整合性を保ったり、あと医師としての苦手意識のところをお手伝いするっていう立場で、今多くのがん診療連携拠点病院で社会保険労務士さんが障害年金のことなども相談に乗ってくれるような体制が組まれつつあるので、確実に次は取っていきたいなっていう場合には、そういった専門家の力も借りるっていうのは結構大事かなと思います。
社労士さんがその書類とかをある程度作ってくれるってことですか？
多くの拠点病院さんが無料で相談を受けているので、代理で全部作るってことではないんですけども、社会保険労務士さんって実はですね、こういう社会保険系の書類をそれこそ代行できる、作ったりとか申請をしたりっていうことを代行ができる業務独占を持っている国家資格なんですね。
唯一ってことなんですね。
そうなんですよ。なので、そういう意味ではやっぱり本当にプロなんですよ。その専門家の観点から助言をしてくださるっていう意味ではすごく大事なこう社会資源というか支援者なので、私たち自身も相談員自身もですね、よく相談をしたりするぐらいなんですよね。
今お話を聞いて完全にこう素人の意見からすると、あれ、この障害年金の審査、じゃあ一回出して落ちちゃったら取り返しがつかないものなんだなって、ちょっとこれ不安に思っちゃったんですが、実際やっぱり綿密に打ち合わせとか正しい書類、まあ、自分の現実に即した形で書いて、頑張って頑張って書いて出さなきゃいけないものなんですね。
そうですね。再審査請求とかっていう枠組みはあるにしても、やはりそれを再審査で同じようなもので出したとして通るかというと、やっぱり通る確率かなり低いんですよ。ちょっと私も最近の動向どうかなと思って見てみたら、やっぱりそこで認められた率というのがですね、まあ、20% 切ってるんですね。
そうですか。
正直私もよく障害年金の申請を社会保険労務さんと共同しながらこうお手伝いするときに、ご自分の病気の経過をこうと何年がかりでやっぱ書き出すっていう作業を、やっぱりご一緒してると、ああこれ思い出して言葉に書き出す、しんどかっただろうなっていうことが結構あるんです。だから、まあ、そういう意味ではこう何度も何度も同じような大変な作業っていうものをやるのではなくって、できるだけこう周りの助けも得ながら精度の高い書類を作って通せるようにこう協力していくっていうのがすごく大事かなと思います。 とここまでのお話で、がん診療連携拠点病院に来てくださっている社会保険労務者の話をしたんですが、皆さんが拠点病院に通ってるってわけではないと思うので、じゃあ拠点病院以外の病院に通ってる自分はどうしたらいいんだろうって思った時には、例えばですね、地元でこの障害年金の申請結構精力的に動いておられる社会保険労務者いないかって探すのが一つですし、あとですね、最近ではご自身もがん治療の経験がある方が社会保険労務士さんの資格を取って、がん患者さん専門の障害年金申請のお手伝いをされている方がいるんですね。清水浩一さんっていう肺がんのサバイバーの方なんですけども、このコロナ禍っていうこともあってウェブでの面談とかで、お手伝いしておられるようなので、よかったらそういった方とのつながりを作るっていうのも一つだと思います、
さて次回はゴールデンウィーク初日の配信となりますので、スペシャルバージョンでお送りします。以前番組でもご紹介したキャンサーペアレンツが出版をした絵本、ママのバレッタの読み聞かせをお送りします。ぜひご家族で聞いていただければと思います。坂本さん、来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
三井不動産は2022年の夏、千葉県柏の葉にある国立がん研究センター東病院の敷地内に病院連携宿泊施設三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドを開業します。145室の客室を備えたホテル内には緊急時対応スタッフが常駐し、国立がん研究センター東病院と連携しながらご宿泊時の急な体調変化をサポートします。またそれぞれの方の体調を考慮したお食事のご用意など、宿泊されるがん患者さんのニーズにお応えする設備やサービスを準備しています。三井不動産は三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドを通して、がんと向き合う患者さんとそのご家族の方々に安心で安全な滞在を提供してまいります。がんと戦う患者の皆さんとそのご家族のために生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる、本当に担当医の先生とのコミュニケーションや、あとは社労士さんや坂本さんのようながんの専門の相談員の方々と一緒に連携しながら、申請に通るもの、審査に通るものを着実に用意していくっていうことが大切なんだということが分かりましたね。さて番組ではお聞きいただいているあなたからのがんにまつわるご相談やご意見、ご感想を募集しています。番組サイトのアンケートからぜひあなたの声をお寄せください。あなたの声がこの番組を作ります。また番組のツイッターアカウント、公式 LINE アカウントでは最新情報などをお知らせしています。ぜひ番組サイトから登録してください。そしてこの番組は Apple Podcast、Spotify、Radio Cloud、OD などでも配信しています。がんと生きるで検索して、こちらもぜひブックマークしていただけると幸いです。がんと生きる、ご案内は小賀良子でした。